ということで、じゃあ、
はい、はい、じゃあお願いします。
ありがとうございます。
ご愛生願さんがですね、ありがとう、声に出して言うと声帯を震わせて耳からも出して倍返ししたっていうふうに言われたんですけど、普通あのそこら辺でありがとうございます、ありがとうございますって言ってるとなんかね、ちょっと変に思われるので、車の中とかですね、入浴中とかトイレの中とかっていう、そんなところで声出しては行ったんですけど、無言で行った方がいいというか、無言で行っても全く変わりないというところでした。
はい。本当の祈りはね、一番奥の本体に自分がしてるんですよね。深いお祈りをね、大きいお祈りをね。だから心の奥深くで心を静めて祈るとね、肉体の自分の祈りよりも何億倍、それ以上になるのね、大きいお祈りになってくるよね。だから肉体がなくなってもね、魂がなくなっても、本体のお祈りは無限無限の大きいお祈りしてるね。そういう意味でね、心の奥深くで祈るというのが一番最高のお祈りになりますよね。あとそのお祈りが自然にスーッと魂にも肉体に流れてくるっていうね。でその肉体の自分だけを捉えるんだったらね、いずれの時は声を出してもいいってね。ただ声の出せない時ってよくありますよね。そういう時はね、声に出さず心の中だけで十分ですよね。またあの声を出したらね、それまたそれが戻ってきてね、倍になってくる、それも事実ですよね。また人のために祈ればね、人のお祈りも自分の方へ戻ってきますしね。だから小さいお祈りじゃなしに大きいお祈りをね、させてもらうことはね、自分のお祈りをどんどん大きく積み重ねることになりますもんね。はい、ありがとうございます。はい、
あの昨日お話を聞きまして、あの許すこととか認めることをもっとできそうだなっていうふうに思ったんですけれども、あのある方に、あのもう私たちは神であり聖人であるから、その聖人のようなことはしなくていいんだというお話を伺ったんですね。で、私その言葉をとても気に入りました。で、あの自分を大切にすることと、あとその意識を広く持って許すこととは、ね、自分の中で矛盾する時がありまして、例えばあの浮気をする相手を行ってらっしゃいと喜んで出せない自分がいて、そしてあの自分の中では自分の嫌なことはやらないことにしようという、それあ自分の嫌なことを我慢するのは自分を大切にしてないことじゃないかなって思うこともあって、あの意識を広げて全てを受け入れていくということと自分を大切にすることに矛盾を感じる時があるんですけど
ね。あのただその自分の捉え方がね大事なんですけど、どの自分を捉えるかでしょうね。この肉体の自分か魂の自分かね、もっと奥の命の自分、神のある自分かっていうね、本当の自分は一番奥の大きい自分がいいですよね。だから大きい自分の立場から見てね、一番自分にとって必要なもの、大事なもの何かってね考えると、ね、みんな自分になってきたらね、全部幸せになればいいですよね。ね、でも小さい自分たちはだけだと、まず自分を幸せにしてみたいと思うのね。そうすると周りの人よりもまず自分っていうふうになってしまうとね、そこにちょっとね、大きい自分から見る見方ちょっとねずれてきますよね。その部分が引っかかるのね、ちょっとね。でもう許しっていう言葉も、本当の許しっていう言葉ね、あの赤いっていう字にこういう書くね、斜面の死者っていうのがね、本当に許しいのね。これはあの新たに新たに受け直すっていう働きね、過去をつかまないでね、神様から与えてもらうね、無限の無限のプラスだけをね、一瞬一瞬新たに受け直すっていうね、だから過去をつかまないから囚われないですね。それでいて神様からね、一番いいものをプレゼントし続けてもらえるというね、今を受けてたら過去はもう無関係になるね。だから過去のどんな人の姿もね、新しいものを受けた自分にとってはもう必要なくなってくるね。だから自然にスッと許せるね、過去を話せるっていうね。だから幸せな自分は人を羨むこともないのね。ね、与えたいばっかりになるね。 だからね、まあ、過去にねどういう姿があってもね、その人がマイナスの姿を取った時はもっといいものを与えてあげようっていうね、まあ、自分のこぼれをね回してあげようっていう気持ちになるよ ね, ね、そのためにまず神様からね無限のプレゼントをいつも新たに新たに受け直すっていうのがいいのね。それが本当の意味の許しよね。それでも自然にね自分の心はスッと納得した状態でね、愛と許しの生き方できますよね、うん、はい。あの自分の運命をね縛るのはみんな自分なんですよね。自分の言葉でね自分を感じから縛っていくね。だから他の人が自分を縛るんじゃないよね。また他のものから縛られてるのは何でもないよね。自分自身の言葉で自分のね生き方運命を縛ってしまってるね。だからどういう言葉を使うかによってねこれから未来はどうにでもなるのね。例えば過去にどんだけ大きいマイナスをね積み重ねてもね、自分の言葉がね過去の一切はもう消えてないって言えばもう全部消える、ね、でもその過去のマイナスがまだずっと続くんだって思えばね、そういう言葉使いは続くよね。だから自分の使う言葉通りの番組をいつでも引っ張り出せるのね。だから過去の一切はもう消えてないって言えばいいのよね。それで新しい無限の無限のプラスがいっぱいって言えばね最高番組いっぱい出せるからね、いつも幸せな運命を現実化できるわね。だから言葉選びって大事ですよね。
はい、言葉選びなんですけど、今まで の, あのマイナス の, あの習慣というか、そういう言葉の使い方がずっと身についたって思わついて、それであの謙譲の不足というか、日本人はいや私はそんなにとてもとかって卑下する、私はダメなものですっていう言い方ってついつい言っちゃうんですね。でその言っちゃった後はどうしちゃった、どうして消してた
ね、だからそれあの謙虚なんじゃないですね。ヒゲマンの方がね自分を下地に、ね、落とす、ヒゲする心の、ね、言葉でしょ、ね、だそういうマイナスの言葉を仮に、ね、使ってしまったら、ね、まあ、神様ごめんなさい、言うよ言うよね、ありがとうございますで消してもらうの ね, ね、それでそれとして反対の、ね、本当の自分は無限無限素晴らしいものを与えてもらってるんだというふうにね感謝してたらそれで十分ですね。
はい、
はい
はい、
うん、じゃあ昨日までですね人を殴る蹴る暴力だった言葉はすごい言葉、それから人を騙すとそういうことでずっと続けた人でも急にコッコッと変わることってできるんだ。
あるんですよ、
その言葉一つで。
はい、
だからもう他人からもう愛だったらもう死んでしまえとかね、うん、非常に難しいですなんかでもそういうのは非常に可能なんですか。
はい、なるんです。
ということ気づけばですか。その本人が楽しいから気づいたときに一旦にひっくり返って。
そうです。だから本人がね何をね神様が受け取るかでしょ、ね、だからそのマイナスの姿をずっと取り続けたのはね神様からいいものを受け損なった結果なのね。いえばそのマイナスの番組にね波合わせてそれをいっぱい出してただけのね。この役の自分をいっぱい出してたのね。でもそれはもう過去の話よね。だから過去のねその惰性を断ち切ってね今ね神様の方に心を向けてね神様から最高番組をねその姿をねずっと引き出すんだったらね大悪人が大聖者の姿を取るのね瞬間にね。
じゃあ
過去は無関
係、般若にも見えたり仏にも見えたりする裏表があったりするのも両方持ってい
て、だからどっちでもね、なるのよね。
なんか質問が出ましたけど、
ありがとうございます。だから仮に悪いことし続けてね、例えば人殺しで死刑の、ね、判決受けたとするでしょ、ね、でもその人は本当にね、そういう姿を過去から過去の姿を話してね神様から最高番組いい番組を受け取ったとしたらね死刑免除されるよね、 運命がガラッと変わってしまうね。絶対そうなるね。もう本当に別人のようになってしまうね。ね、死刑判決で牢屋に閉じ込められるでしょ。ところがもうね、無限に輝いた姿になってね、あなた誰ですかって言われるわけよね。なんでこんなとこ入ってるんですか。でね、出て行きなさいって追い出されるわけよ。ね、別人になってしまうわね。周りから見て同じ人に見えなくなるわね。それだけ中から変えられてしまうわけよね。
あの番組を選ぶのはよくわからないんですが、怒ってることはもう怒ってますよね。怒ってるんだから、こうとしてそれを感じる感じ方がいろいろあるという意味ならなんとなくわかるんですね。一つのドラマをこう悲劇に捉えるか喜劇のように捉えるか優しく捉えるかっていう、これ受け手の気持ちが変わりますよというのは意味がわかるんですけども、番組が変わるとはなんかチャンネルが変わるってことは、こう映ってるこの事実がガチャガチャ変わるという意味。
そうです、あの変わらないと力ないですよね。
ですよね、ここが変わるんでしょ。
はい、現実が変わってくる。
受け手が変わるんじゃなくて、はい、事実は変わっていくという意味でおっしゃってる。
そうです、その事実を変えるためのね、自分を変えていく生き方なんですよね。だからその事実が実際変わらないとね、まだ本物じゃないですね。
あの昨日の話に戻ると、だテロが起こってビルが崩壊したという事実は事実でありますよね。どうガチャンと変わったってビルが倒れたものは倒れてないので、ただ受け手があれを恨みと取るか、いろんな取り方があるというのはなんとなくわかるんだけども、この番組変わるというのは何かをするとビルが倒れないという事実に変わるとか、そういうことも含んで変わる。
そうです、
そういうことなんですか。
ああ、ただね、あの事故に出くわした人はごくわずかな人じゃないですか。
はいはい、
ね、そういう人たちはそういう番組いっぱい出したのね。
あ、
ね、でも日本の人は無関係ですよね。日本の人はそういう番組を現実でいっぱい出してないですね。ただニュースとしては見てるっていう程度でしょ。
そうすると引っ張り出したってことは、あそこで悲劇に遭った人もまあ半分はお前が引っ張ったんだろうって言われればそうですってこともあるわけ。
いや、みんなそうなんです。
ああ、突っ込んだやつだけは悪いんじゃなくて、
違うんです、うん、自分がそういうね、運命を引っ張り出すんです、はい、
そうすると加害者被害者って関係も曖昧になってきますね、ある意味では。
そうね、どちらも加害者であり被害者なんです
ね。なるほどね。
だから交通事故でもそうですね。一方的にね、加害者を責めることはできないね。加害者にしてしまった被害者も責任があるの。
ちょっと番組が変わるという意味はこうしつこいようですけども、ただ感じ方が変わるとか、あの思いが変わるという単純な意味ではなくて、外界の流れそのものが変わる。
そうですね、全部変えないといけないよね。だから全員がいい番組にね、波合わせてそれをいっぱい出したら、こう地球全体が良くなった姿だけを撮るのね。ただみんな自由なんでね、マイナスの、ね、姿も引っ張り出せる、ね、そういう自由があるんで ね一人でもそういうマイナスの、ね、番組に鉢合わせたとこだけマイナスの姿を、ね、引っ張り出してそれを見せてくれるんでね。
とあのビルに突っ込まれて怪我した人が亡くなった人とかその家族とか、あのテロの人たちをいつまでも恨んでれば被害者だと思ってれば気づかないから全然変わらないです。
そうね、あの言ってもね、そういうね、その人の心の持ち方のね、世界に波長があって、そういう世界にはまり込んでいくね、そういう番組へね、
そういうことが自分が引き起こしてるんだったでもあるんだっていうことを気づいて、相手を許せるようになれば感謝。
そうですね、はい、はい、そしたらあの言ってもね、いい番組の世界へ移っていくんだよね。だから同じね、その被害者になって死んでもね、行くとこ全部違うんです。はい。はい、
さっきの準備しますけれども、あの、ま、マイナスの駒ばっかり言ってると、まあ、そういうふうになってね、子供ちょっと18ぐらいの男の子がいるんですけど、そういうふうに言うからそういうふうに考えちゃうって言われたことがあるんですよ。まあ、プラスに考えればいいと思うんだけど、そういうふうに言われた時に何て言えばいいのかちょっと分からなくなってしまって、あのどういうふうに。
そうね、あの、まあ、教えとしてね、マイナスの言葉使わない方がいいよっていうのありますよね。でも実行はプラスの言葉を使ってこそ力が出るんですね。だからマイナスの言葉を使わない方がいいよっていうのはね、プラスの言葉を実行してないまだね。
それは言わないんで、
うん、だから必要だったら教えとしてね、方便の教え、いろいろ教え出てきますよね、うん、特にマイナスをつかんだ人にはマイナスの言葉もね絡めて教えを説いてくるね、方便的にはね、うん、でもね、それ必要なかったらプラスの教えだけでいいんですけどね、ただ実行というとプラスの言葉だけを使うのがいいですよ ね、 ね、だからそれもね、口に出す言葉ではなしに心でね、あなたは無限に無限に素晴らしいとか ね、 ね、そういう心の中でね、しっかりといい言葉を繰り返せばいいですね、はい。
日本中にエネルギースポットと呼ばれているところが あると言われておりますが、例えば屋久島ですとか古里山とか浦和山ですとかたくさんあります。それが本当にエネルギースポットと呼ばれているところがあるのかということと、あとそこに行くと癒しがあったりエネルギーいただけたりとか、そういう話を聞くんですが、実際そういうことは行った方がよろしいんですか
ね、だからそういう言葉でね、そこはそういう場所なんだって決めるとね、そういう番組を引っ張り出してね、それに波の人はそういう影響を受けるんですね、うん、でもね、人によってはそれ全部無視する人いてるのね、無視すると何も受け取れない、ね、でまたね、日本だったら日本全土がね、光り輝いてるって見ればね、どこもかしこもね、光で満ちてエネルギーいっぱいなのね、だからどういうね、受け取り方が一番自分にとってね、必要でいいかというとね、みんな違うんですよね。そういうとこ、回りたい人は回ったらいいと。でも、お金かかりますよね。だから、ただでエネルギーいっぱいするのはね、もう全部怒り抱えてるっていうふうにね、言って、ありがとうございますがいいです。
この場所を選ばれたっていうのはやっぱそういうのは感じられて、
いや私がここへ来たから光り輝くんです。私の行くところ全部光り輝くんです。いやいや、そうそうそう、みんな輝いてるんです。もうすでにみんな輝いてるんです。でもみんな言葉通りですからね。はい、
すみません、ありがとうございます。がすごくフランスの言葉っていうか、なんか感謝の言葉っていうのは分かるんですけど、言葉がもたらす、何かっていうんですかね、先ほどからプラスとかマイナスとかっていう表現っていうのはよく分からないですね。その人の使い方によって言葉はプラスになったりマイナスになったりするのか、もともとそういう言葉にエネルギーがあるのか、そこら辺のところを教えていただきたいんですけど、
ね、言葉自体にね、その力があるって言えばあるんですよね、うん、言うたらその神様の言霊を動かすんですよね、鉢合わせてね、引っ張り出すんですよね、だからどんな言葉も力があるんですよね、ただその表面の言葉だけじゃなしにね、その人の心の、ね、持ち方っていろいろ違うでしょ、同じ言葉使ってもね、心の状態も違いますよね、で心の状態は過去の言葉の蓄積なんです、ね、だからそれが全体が総合して働く場合があるんですね、
言葉が出た瞬間にはもうそれは形となって現れたものだと思うんですけども、うん、それがマイナスをもたらしたりプラスをもたらしたりするっていう意味なんですか。
いや、それは言葉で番組合わせして引っ張り出すんですよ、何でもね、ただその今使ってる、例えばね、お前はバカだなって言ってこう頭をね押さえてこう言う時でもね、お前もっと素晴らしいんだからね、もっといいことできるんじゃないかというようなね気持ちで言ってる時はね、そういう言葉が心の奥で響いてるわけね、うん、だからそういう言葉は心の奥の響きの方が強かったら、この子は素晴らしいんだっていう響きをいっぱい出すのね、で表面バカだなって言われてもね、いい姿を見せてくれるね、 うん、でも心ではね、もうそういうの何もなしでね、このバカっていうのは意味だったらね、うん、必ずね、この悪い番組いっぱい出す、ね、そのか反感を持ってね、よけくれてね、悪くなるという姿だとおるかもしれないね。だから心の中の言葉っていうのはね、うん、表面の言葉とは違ってね、いろんな意味がまたねあるんだよね。
はい、わかりました。
はい、ありがとうござい
ます。ありがとうございますって言葉がもう各神様の属性の意味だって話をちょっとこの時変わったんですが、もう一度そのありがとうございますの言葉を神様の働きとして教えていただくとありがたいんです
が、はい、まずあまず絶対を表すんですよね。あがね、全ての始まりですよね。うん、アイウェアもそうですけどね、アルファベータガンマゼータっていうのもね、あが最初でしょ。アウンの呼吸のアーもね、アーが一番最初っていう、だから最初の始めは絶対ね、だから命の源とか光の源とかね、光っていうような感じですね、アーがね。で、リはラ行音は螺旋状っていう意味があるのね。絶対がね、相対の両極に分かれるっていうね、例えば相対の両極に分かれるものもたくさんあるんですよね。光と闇もそうですね、正義と死とかね、善と悪とかね、時間と空間とか、まあ、あらゆる要素全部ね、両方に振り分けられて、で今度それがね、螺旋状に放射されて組み合わさっていくっていうね。だから単純に見てももっと複雑ですよね。ね、で螺旋構造で組み合わさるっていうのはね、直線の交わり1点だけですけどね、螺旋状は無限に交わるね、それが相似形の姿を取るのね。だから入れ子構造のね、宇宙が生み出されるっていう意味でね、螺行の理ってあるんですね。で、側は顔をダブらせてるね。輝きに輝くという意味でね。これは無限に無限に輝いてるという意味でね。だから絶対からね、相対の流極に分かれて、それがね、螺旋状にね、放射されて組み合わさって、ね、入れ子構造のね、宇宙すべてを生み出されるというね。それがもう本当に無限に無限に輝いた姿をとってるという意味でね。で、塔っていうのはこの数字の10でいいんですけどね、十字交差という意味でね。だからこれは相対の両極に分かれたものがね、十字に組み合わさって大調和してるという意味ですよね。でそれがね、十字が回転しだして万字になって、万字がさらに回転してね、高速回転の円になるというね。でその本当のね、中心っていうのは神様なんですよね。不動の中心っていうのはね、円の中心なのね。でそこから同心円が無限に無限に広がるっていうね。で円っていうのはもともとね、円満完全というね、角がない大調和しているという姿をとっているよね。だからありがとうでね、絶対から創造されて無限に無限に輝いたね、大調和姿をとっているという意味ですね。だからこれはもう天照大神様という意味なのね。だから天照大神様という名前もね、天照と大神と2つに分けた方がいいんですけど、天照の方がありがとうですね。大御神がございますの、ね、で五っていうのがね、こうダブらせるね、凝り固まって凝り固まってっていうふうにね、物質化して物質化してっていうね、高い次元が低くなって低くなってっていう意味でね、それで無限の無限のチャンネルの放送番組って生まれてくるっていう意味でね。でザワサをダブらせてるね、サラサラっていうね、移り変わるっていうのが一番大事なのね。一瞬一瞬全てが移り変わって変化してるっていうね。その移り変わりがね、本当にね、清らかな、ね、美しい素晴らしいものがさらさら流れるっていう感じでね、ちょうど桜ながらキラキラね、散るような感じっていう意味もあるし、またね、花が開くように咲くように中から、ね、置き換わってくるっていう意味もあるんでね。だから変化無常っていうのが素晴らしいことなのね。ただバックがないのとあるのと違うんだよね。バックに何もないと無常っていうのが儚い虚しい ね、 ね、逆に闇になってしまうね。でもね、神様がね、バックにつくと、ね、無常ほど素晴らしいものだよ ね、 ね、もう変化がね、無限に無限に素晴らしい変化をね、繰り広げてくるっていうね。だから無常っていうのはね、二通りがあるよね。だからバックに神様持ってくればいいだけどね、 ね、それもね、一番素晴らしい状態になるっていうね。だから同じことを二つとね、作らないね、同じものを二つとないね、二度と同じことを繰り返さないっていうね、その変化無常が最高の表現になるね。そういうの、ザーですよね。で、いわゆる命のいいね、もう全てが本当にね、命をね、輝かせて躍動させて生きているっていうね。普通石ころってね、死んでるように思うのね、違うのね、石ころ一個ね、本当に命を躍動させて生きているっていうね。本当はもう原始の動きそうですよね。ね、本当に躍動して動いてるのね。ただその動いてないように見えるのは、ある意味では五感六感錯覚みたいなものですよね。本当に神様命を生きてるんだっていうのがいいですよね。で、まあっていうのは、全くものっていうね、完全な完璧なものっていうね。だから無限の無限のチャンネルがね、生み出されて、それがね、一瞬一瞬ね、ね、最高のね、移り変わり変化を遂げて、それが本当に命をね、躍動させて輝いてるっていうね、その全体像ですよね。それが完璧極まりないというね、まあでね。で、そのね、一瞬一瞬現れた全体像がまた数へ戻るっていうね、数っていうのは絶対に一番奥なのね。あーもう絶対なんですけどね、数はもう一つあーの奥にあるのね。ね、数っていうともう全部消えてしまうね、うん、鳥の数とかね、住まいの数もそうですけどね、一番根源の一番奥の働きを数っていうね、数から全てが生まれてきて、ね、また数へ戻るっていうね。だから今現れたものまた絶対戻っていくのね。だから無限の無限のチャンネルっていうのが生まれるでしょ。これもね、最高のね、番組を一番頂点にしてね、ちょうど光源から光がさーっと流れるようにね、で、末端行ったらね、一番低い番組になってね、それがスッと消えていくね、現れては消え、現れて消えっていう順番にね、一瞬一瞬繰り返してるんだよね。だからいつまでも残ってたらね、新しいも出てきても邪魔になるね。だから古いのが消えないといけないよね。だから消えるっていうのはもう絶対戻るっていう意味でね、スッとなるね。で、マスっていうのは今現れたものが次に現れるときはね、また増えてくるっていう意味でね、いや増しに増して出てくるんだっていうね、さらに良くなって素晴らしくなってっていう意味でね。で、このありがとうございますで、ね、神様の働きの全体をね、指し示す言葉というふうに出てるね。で、さっきのアマテラソミ神様っていう意味もそうですね。アマっていうのはアーがやっぱりそういうね、アーとありがとうのアーと同じでね、光輝く姿をとって、で、マーは全くものっていうね、アマでね、完璧な宇宙っていう意味だよね。で、その完璧な宇宙のね、照らすって、てっていうのは、照り輝くね、光輝くっていう意味でね。アマテラソミ神様は自ら光輝くと同時にね、照らす働きをするのね。テラスってね、両方の働きを中に持った働きとして、アマテって出るね、テラスのね。で、そのアマテラスの数も同じよね、無限の無限の輝きいっぱいっていうふうに出てきて、すぐに数、絶対戻ってるのね。だからその繰り返しをいつもしてるのが、アマテラスっていうね。で、大神っていうの、大神っていう、神はね、普通、微小の神で五っていうふうにね、つけるんですけどね、この体っていうのは体の身の方がいいですよ ね、 ね、無限無限に大きい体を持ってるですよね。だから無限の無限のチャンネルを中に持ったね、アマテラスっていう神様っていう方がいいよね。そうするとありがとうございますとアマテラスを見かけてビタッと合うのよね。だからありがとうございますはアマテラスを見かけて神様を今ここにね、しっかりと捉えるね、言葉なんだというふうにも言えるね。はい、ありがとうございます。
はい、
はい、
こういう言葉が、まあ、できた時代っていうか、ずっと昔の人間はこの言葉の意味を分かってきてたっていうか、もしそうだとすれば、うんと穏やかな人間だったのかなと。
そうね、だから本当はもともとみんな分かってるんですよ、ね、本体の自分神様とね、一体のね、神様から一瞬一瞬全てを受けない自分もね、全部分かってて、なおかつ無限の無限のチャンネルをね、自由に選んで楽しんでるのね。だから番組ごとに全部ね、感じ方受け方違うんですよね。だから高い番組味わってる自分の時はね、全部分かってね、最高の生かし方をするんですね。 でも低い番組に波長を合わせた自分はね、何もわからないような姿を撮りながら、ね、言葉の使い方をまたマイナスも使ったりしていろいろね試行錯誤を繰り返すんだよね。ただ番組によって違うだけだね。
そういう、なんていうか、分かってるはずの人間が、なんかこう、低い、なんていうの、チャンネルっていうか、そういうものにだんだん自分を合わせるようになってしまったのは、なんか知識とか欲とか、そういうものを、知恵じゃなくて、そっちの方に頼ろうとするみたいなのが、どんどん出てきたかなんですかね。
そうね、だから俺はもうね、神様から新しいものをね一瞬一瞬受け直すのをやめてね、古いのを追いかけたんだ、ね、
ああこう
かそうね、だからある意味では感謝を忘れてね、一つのものを掴んでしまったというとかね、古いものを掴んで追いかけてるっていう段階なのね。
自分の人間の方が神みたいな、
う
ん、うぬぼれみたいな、
いや、うぬぼれでなしにね、やっぱり、ね、低い番組を一応見てみようかという番組ね、具合よね、それね、うん、いいもんだけだとね、感動がね、浅くなっていくよね。毎日太陽を眺めてるとね、ずっと見続けたら大したことないなってなってくるんだけどね、それは夜が来るとね、闇に飲み込まれていくわけでしょね。ね、ほんで星明かりもないね、もう真っ暗闇ってなるとね、やっぱり太陽は恋しくなりますよね。で夜明けで太陽が輝いて出てくるとね、ああなんて素晴らしいっていうね、また感激が新たになって感動が深くなる、ね、だからそういう意味ではね、低い番組をちょっと眺めてみたいなっていうところがあるんですよね。
そう、自分が必要として低い番組をわざわざ見たわけです
か。そうね、
気づくためにもっと、もっと高いものを気づくために、
うん、その価値を増すためにっていうね。
ああ、
うん、だから本体の自分がね、ちょっとね、低い番組のちょっとね、覗いてこようかっていうような感じでね、番組アーティストのね、
キャラつかろうして手間かかるっていうのはそういう意味なんですかね。
いや、それはまたちょっと違うんですけどそれは大したことないですねはい、はい、はい、
先ほどの話にもあります、まあ、お祈りの時にはありがとうございますをずっと唱えますよね、まあ、その途中工程でアマテラスオオミカにありがとうございますと、ありがとうございます、アマテラスオオミカ、そういうような唱え方をでも、よろしいですか。
いいですよ、ただ一人一人ね、全部どういう言葉が自分にとって一番ね必要なふさわしい言葉かって違うでしょね。だから天照大神っていう言葉にね親近感抱いてる人はね交えていいんです。
それは自分の自由でもう決めれば
いい、ね、そうです、そうです、
意外とその時の気分とかいろんなもう加味して、
うんうん、だからその仏教徒だったら大日如来でもいいんですね、ありがとうございます。第二期ぐらいと一体なんだっていうふうにね。
まあ、自分のやりやすいのが一番なんです
よね。そうです。だから中身を大きく深くしていく意味にね、プラスになるものを何でも活用すればいいですね。
自分の工夫になるわけです、ね。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
自分に言った言葉ってまだあるんですか。
ああ、もうたくさんあるでしょ。探してください。はい、
人それぞれにその系統の方、例えば観音様とか大日如来それぞれ
そうね、そういうふうに見るのもね、ちょっと言葉のとらわれになっていくんですよね。本当はもう全体から守られてるんですね。で必要だったらどんな姿でも現れてくるんですね。ただみんないろんな信仰する過程でもね、仏教を学ぶ時期ね、キリスト教を学ぶ時期、神道を学ぶ時期、みんな違うんですね。同時に全部はしてないですね。まあ、一つ一つ順番にしてますよね。そういう時はね、例えばキリスト教の勉強してる時はね、キリスト教系のいろんな神様の姿をとってね、守護霊さん、守護神さんでも変身して守りにつくのね。今度は仏教の勉強し始めたらね、仏教系のね仏さん菩薩になってね、同じ守護霊さん、守護神変身して出てくるのねだから自分にとって必要な姿をね、いつも与え続けてくれるね。でも本体は一つのね、ね姿をとってるよね。ただ変身自在にね必要な助けを与えるという意味でね、その変化がね自由自在。
信号ってあるじゃないですか。観音様ならその信号とか、特にその信号を唱えた方がいいってわけじゃないで
うん、だからそれね、そういう仏教の勉強してね、そういうね、観音様に座るような時期はそれでもいいよね、はい、うん、
でも唱えなくてもありがとうございます、
だからありがとうございますを全部ね、全部含まれてしまうんでね、全部で通用するのね、はい、うん、だからもう枝葉をね離してね、本筋入る時もありがとうございます一言で、ね、必要な時はどんな助けも受けられるのね、はい、はい、
あのお祈り何回か参加させてもらいましたけど、もうテープが流れてますね。で、柏手と、それからあれは岩部かなんかですか。
口笛ですね。
あ、口笛です。いや、もう柏手っていうのは、うん、お祈りっていうか神社なんかでも結構しますね。あれはどんな意味があるんでしょうか。
ね、あのこれ左がプラスでね、右がね、マイナス陰になるね、だから陰を合わせてね、パチッと打ったら火花が飛ぶような感じでね、電気のねプラスマイナスパッとバッと光り強く出るでしょ、そういう感じでね、あのその人の心境に応じた強いね響きがバッと出るんです、うん、で大体神社ってね、一番奥の神様がありがとうございます神様が一番奥に控えてるわけでしょ、その下にね、その分身としてのいろんな段階神様ずーっと段階を追っていらっしゃるのね、で神社を参りするとね、パンパンと柏で打ちますよね、その時に自分の響きと波長なる、うん、神様にまず届くのね、ね、でその神様が一番上とね繋いでくれる役割です、ね、そういう意味で強い響き出さないと通じないよね、うん、そういう意味で会社で売ったりするんでね、はい、
あの口笛非常にこうスピリチュアルというか霊的なこういい気持ちになるけど、柏でなんか煽られてるのにパンパン打ちまうと、
そうね、だから
ありがとうございますって言うとパーンパンパンパ
ンパン、だからその
恐ろしくないなんかね、ちょっとこう、
うん、そうね、だからその響きが強いですよね、ね、うん、口笛の方が優しいですね、柔らかい感じでね、
あれ先生のやっぱ好みなんですか、ね、パンパン来ると、
あれね、ちょっと雑念が出るときにね、パンパンと払ってもらう方がね、お祈りしやすいっていう重要がありますよね、ね、で自分の中からね、強いものの光をいっぱい出してもらうときにね、中から光をボーッと出してもらうという働きがありますね、みんな好みが違うんですけど、その時その時変わるんですよ、あの時は心地よく感じてね、あの時はちょっと強すぎるなとかね、いろいろ感じるんですよね、
あの音楽のテープはここにありますか。
ないですね。
叩き方には何かリズムとかあるんですか、叩き方の
いや、みんな自由自在でいいですよ。
なんかリズムがあったよね。
うん、だからリズミカルに叩くのもいいでしょう、ね、
自由自在に。
うん、むちゃくちゃに叩いてもら
って。分けていただきます。
いや、これはあの、ここのんじゃなしにね、よその団体のなんですよ。ね、うん、だからその、うん、注文すれば送ってもらいますけど、
あれはその五井先生のところでこうやられてるのをあれ聞きながらありがとうございますというふうに言ってるんですか。
そうです。
あのテープというのはありがとうとやっぱりセットしてるわけですか。その
セットっていうわけじゃないんですけど、別に自然な響きは神様の怒りはずっと流れてますよね、いいんですよね、だからあのテープも響きがね一番自然なんですよね。
最初にほら人類の平和のためにとか天命がっていうことを言われてるから、はい、ああいうのを思いながらずっとあれを祈ってるのかなと思ったら、出だしがあれで、あとはずっとありがとうございますというふうに。
そうです。あの一番最後にありがとうございますでついてるでしょ、
はいはいはい、
そのありがとうございますと締めくくりですからね。
あ、
うん、ただあの心を広げる意味でそういうね、そういう出だしでもいいですよね。
いや、あれを私その逆行信仰会の人に話したら喜ぶんですよね。その、いや、滋賀のありがとうおじさんのところでこういうことやってるって言ったら、そうですかってこう彼らは感激するわけですよ。ここで採用されてるっていうのでものすごく、うん、あの感激してあの聞いてましたですね、
うん、
あそこの事務局の人が。
そうですか。
事務局の人
です。いやいや、逆行信仰会であの、ね、歓迎してましたよね。うわ、 だから先生のあれで一番響きやすいということで採用されてるわけ。あれ笛だけではないんですよね。
ねえ、それだけはそれだけはまたもう一回録音し直せばいいです。
パソコンで
抜け
ていいの。
いや、抜くほどあれでもないんだけど、ただ、後半してるね。あ、そうなんですか。
できたよくできる。
はい。
それから、かしわでの数なんですけど、今、いくつってもよろしいように受けたまったんですけど、よく神社行きますと、うん、2杯目拍手1杯とか、4拍手もございますよね。あれには意味がございますんですか。
その意味をつけてるんですよね、あれはね。ね本当は自由自在なんですけどね。自由自在なんですけどね。うん、だから2回は2回に意味があるし、4回に意味があるんですよね。だから2回というのはね、あの神様の世界をね、権有両界に分けてね、例えば光の世界と闇の世界を2つに分けてね、一番下からね、光一元に仰ぎ見てパンパンと打ってね、光を通すんです。だから無限の無限のチャンネル全部にね、光を通す意味でね、2回打ってるんですよね。4回の時はね、ちょっと見方が変わるんですよね。四方八方の四方でね、四方に向かってっていう意味があるんですよね。
はい、8回っていうのは、8回っていうところがあるんですよ。
あるんですか、はい、素晴らしいです。
あの高層交代人物で8回叩くんですよ、うん、あれはどういう8回っていう
の。ね、8もいいでしょうね。
なんか仮想忘れない
ですか。
叩けば叩くほどいいんです。
そうそう、あの叩けば叩くほどいいっていう時はいいんです。そう、ね、ただもうやみこに叩くとね、迷惑かける時もありますもん ね。 ね、そういう時はちょっと控えめに。ね。
はい、
はい、
あのすごくいつもお話を聞いてると穏やかで、あの神様と直接お話聞いてるようでこっちまでほわんなるんですけども、この世に今現在いらっしゃる間に、あの心のこう乱れとかなんかそういうことをたくさんあったんでしょうか。なかったですか。はい、それはいつも神と一緒だったからですか。
ねえ、ありがとうございますって言ってるとね、全部消してもらうんですね。
なんかいつもここにいたいような気がしますね。包まれてたいですね。
はい、だからいつもいてるんです。本当はね、もうここっていうのは小さいところじゃないですね。本当はもう神様の中にみんないてるんですね。ね、無限の無限の大高原の中心に置かれてるのみんなね。それでちょっと散歩に出てるんです。ね、時々戻った方がいいですね。神様の中へ。
私夢を見たんです。あのここは聖地なりっていう夢見たんですね。それは私の地元だったんですけど、うん、聖地って何だろうと思ったら、ここは神の世界なのかなって言ったんですけど、それを思ったらなんか次々夢の中にね、もう悲しみも苦しみもないんですよって、だから細胞隅々まで至福なんですよっていう夢を最近いいことばっかり見るんです ね、うん、
ね、はい、
だからこのままで素直にとっていいんですか。
そうですね、だからもうどこもかしくも聖地でいいんですよね。
あ、ですか、はい、だから皆さん全てが住んでらっしゃる場所はみんな聖地であるってことなのかなって思ったら、なんかこう涙が溢れてきました、
ね、はい、だから本当の神様がね、そこへ輝き出たら全部ね、最高の聖地になるんですよ ね、 ね、だからありがとうございますのね、言葉のあるところは全部聖地になるんですよ。はい、
なんか嬉しくなります
ね。
いいですか。
はい、
あのいつかのテープでですね、先生の境地になるにはどうしたらいいかって言ったら、 3ヶ月もすればなりますよっていうふうなこと言われたことありましたよね。
あ、ちょっとそうですね、ちょっと方便的にね、1日でもなるんですか。いや、1日なんで一瞬ですよね、本当は一瞬なんですね。うん、あのね、あのお釈迦さんの話で、あの龍女っていうね、龍神さんの娘さんがいててね、でお釈迦さんに出会って一瞬に悟ってしまうね。それでその釈迦さんの、まあ、10代弟子のような、ね、皇帝はね、おかしいっていうわけね。ね、普通の龍神さんから人間に生まれ変わってね、それで修行して悟るんだというね、考えてるよね。し、龍女の身でね、悟れるわけがないっていうのね。それは実際そうじゃないよね、悟ってるわけね、一瞬にね。それでその悟った姿を神通力で見せるわけね。だから悟りっていうのはもうね、元から悟った自分があるんですよね。だから一瞬にね、その姿をいっぱい出せたら、すっと一瞬に悟ってるんだよね。だからこれから修行して悟らなんて思ったらね、時間がかかるんだ。はい、ね、だからもうすでに悟った自分があるっていうふうにね、それをありがとうございます受けるのがね、一瞬の悟りになっていくのね。ただその練習がいりますよね。ね、マイナスにね、言葉を使ってきたんで、その惰性がありますよね。だからその惰性を打ち破る意味でね、ありがとうございますをね、もう一心不乱に繰り返す期間がちょっとあればね、そのマイナスの惰性を打ち消してね、すっといっぱい出せるという意味でね、3ヶ月頑張れば大丈夫です。はい、
ありがとうございます。
昨夜先生の話を伺って、あ、私はすごい自分結婚つかんでる、結婚握ってるなっていうのを分かったんですよね。でやっぱりあの結婚するしないに関わらず、まず私自身がもっとしっかり考えて幸せな自分にならないといけないなということ で、それで昨日先生に、そのあなたにとって結婚の目的は何ですかって聞かれて、でまあまあまあ、とにかく私としてはその好きな人とか愛する人の、ね、子供を産んで、で、まあ、一緒に成長していけたらなっていう、だからそういうことを経験したいっていうのが私の結婚の目的なんですけども、神様はその結婚の意味みたいなものをなんておっしゃってるんですかね。とりあえず結婚っていうのは人間が立った制度だし、まあ、一夫一夫制って、ほら、あの一夫多妻制ので、ね、時代と地域が変われば一夫多妻制もあって、結婚っていうのはとりあえずしてもいいししなくてもいいし、人間の自由意志だし、だけどやっぱりでもあのやっぱその父と母がいて子供が生まれてっていう一つのそういう家庭っていうのは、なんか割とあの一応その幸せの象徴みたいな映像というかに映ってる部分もあって、とにかくそういうものを自分は経験したいなと思ってるし、その神様はだからそういう家族とかその結婚とかそういうものをどういう意味をお与えになってるのかなと思ってお聞きしたいなと思ったんですけど。
ね、まあ、この世みたいなね、この結婚の形式ね、もう別に悪いことじゃないですね、うん、プラスプラス受けたらプラスになりますよね。だからこういう姿を取らない番組も上にはいっぱいありますよね。結婚なんかしなくてもいい世界がありますよね。ね、で人が生まれてくるのは物質化現象でね、空中からポッと生まれてくるっていうのは。ね、そういう番組もありますもんね。だから番組によって全部違うんですけどね。ただこの世のね、結婚のね、形式を取るのはね、与え尽くし合う練習の姿で出てくるのね。だからもともとはね、神様とね、その、与え尽くし合う交流をね、命の交流を図れば一番理想、神様とのね、命の交流を図るのが一番理想なんですけどね。本当のね、永遠の恋人にするのは神様が一番いいんですね。ね、だから神様に自分の命も捧げ尽くしてね、神様のね、ために全部投げ出してっていうね、それで神様から全部受け直すと、大きい意味の自分になるんでね、神様と一体の宇宙が自分っていうね、大きい意味の自分に早くなりますよね。これは本当最高の幸せになるんですけど、ね、そこへ行くまでのね、一つの練習台みたいなのね。だから一人選んでね、その人のために与え尽くす練習をさせてもらうという意味でね、だからこれ男同士とちょっとややこしい。ね、やっぱりあの違う要素の持ってる方が与え尽くしやすいね。ね、男同士だったら男の人は自分の持ってるものを人に与えてもね、 そうでしょ、情を持っても人からもらっても嬉しくないですよね。だからお互いにない者同士がね与え合うのがいいですよね、うん、そういう意味で男女ってやった方がいいですよね。それで、ね、自分の持ってるものを相手に与え尽くすっていうね、足りない分を補うっていう意味でね、だからそれも報い求めて与え尽くし合う練習っていうのがいいんですよね。そうすると今度神様を永遠の恋人にした時にね、自分の全てを与え尽くすね、これ練習がしやすくなっている状態でしょ、ね、だから神様を愛するということによってね、神様全部受け直せるように大きい自分に変わるんですよね、うん、それをいろんな人相手にね取り替えてはこうするわけだね。だからね、男になったり女になったりいろいろな、ね、役割を演じながら繰り返してるんですよね。やっぱり与え尽くす練習ですよね、根本はね、うん、はい。
おじさんもそれはその練習のために結婚されたんです
か？ねえ、そうかもしれない、そうでないかもしれない。ねえ、私はまず神様と与え尽くし合う練習をしたり、ね、まず命を神様に捧げ尽くしてね、で神様との交流を図って、でもね、とらわれがなくなってしまったらね、若い時は独身主義だった、ね、でそのとらわれが消えてしまって、ね、もう自然がいいっていうような感じでね、でも逆らわなくなったそれでもう自然に、ね、結婚した方がいいよね、まあ、自然だったらその方がいいだろうなっていう感じでね、させてもらってるんでしょうね。だから求める心は全然ないのね、うん、だから与え尽くす心だけでね、うん、本当の幸せになってほしいというような気持ちでね、生きてるのね。だからお祈りが深くなってね、神様と一体感が悟りが深くなるようにというね、お手伝いができたらという感じが中心になりますよね。
その奥さんも大体同じような心境でいらっしゃったんですか？
いや、全然違うでしょ。うん、だから結婚した時はいつもね、なんか不思議があってましたね、狐につままれたようになってた。まずね、私がね結婚した時はね、ある人が紹介されたらね、候補者何名か、ね、名前だと書いてくれたらね、どの人にするかって、その中から一人名前を選んだんでね、ああこの人にしますってね、すぐそっと決めてるのね。で、その連絡してもらって、うん、で、そのね、まあデートですよね、デートでまあ出会うわけでね、その時にね、うん、私も決めてますって言うたよね。びっくりするわね、相手はね、出会ったこともない人にね、そんな言われるとね、困る。それでも何もね、反感も反発も何もせんとね、そっとね、うん、応じてくれるよね、デートにね。あの時はね、大阪城へね、公園行ったんかね。ほ、うんでね、私は製品に甘じていきますので、ついてきてくださいって、こう言って。その時に私はお金持ってない、全然ね。1円もないのね。で、結婚の申し込みなんていうのとね、考えられへんよね、普通ね。うん、お金持ってないのにね。厚かましく。それでもね、誰も反対しなかったのね、家内の親の方もね、こんな変わり者でもね、あの人は目が綺麗っていうね、切ってるって言ってね、気に入ってもらったね。で、結婚式でも費用かかるのにね、私1円もないから出してないよ。みんな出してくれたらね。こういうのもあるのね。名前バラすとよかったよ。僕は怖いからって。この辺にしときましょう。いや、怖くないですよ。
せは七福神の恵比寿大黒様にすごく
似
てるんですけど、やっぱりそれ偶然じゃないんですよね。
時々ね、な私の顔細長くなるみたいね。そういうふうに見える人もいててね。寿老人っていうんですか。ね、そんな風に言う人もあるしね。
うん、これわかります。
逆にね、こんな女の神様弁天様って言ってくれる人もある。
見た。
ね、なんかそういう優しい感じに見える時もあるらしいね。ちょっと忙しいですけど。
いろんな神様が。
何でも食べるんです。
お肉とかも。
はい、いつも人と送ってますから。いや、あの一番やっぱりね、うん、好きなのはもう果物ですよね。世の中のリンゴが一番ね好きですね、うん、リンゴって大体バランス取れてるんでね、断食してる時にねリンゴ1個食べてた時もあったんでね、うん、ね、
その断食ってことは体にいいって言います
か。いやいや、もう忙しかって食べる暇がなかった
。定期的に食べるってことじゃないですね。
お金がなかったし。ね、働いて得たお金全部部屋をつぎ込んでしまってね、うん、生活費がないし、ね、こんな無理言えないよね、誰にもね。で、忙しかったね、やっぱりね。寝る間もないぐらい忙しかったから、やっぱり食べる方をね、減らすのは楽だよね。うん。これで自然に。
普通に召し上がってるんですか？
え？
召し上がって、
ああ、私も普通にいただいて、ああ、みんな同じです。
やっぱり召し上が
る。いや、みんな自然に食べてますよ。いや、私はあの今は断食をほとんどしてないですよ。ね、ちょっと忙しかったら抜きますけど、うん、別に、うん、断食にとらわれてないですからね。
なんか召し上がらなくても、それだけ
良
い今
タック
なさってらっしゃると、
宇宙
のエネルギーかなんかをいただいて食べなくてもいいということございますの。
いや、もうそういうこともしてだったら怒るでしょうね。でも今いっぱいいただいてますから。ご心配なく大丈夫です。もう断るのに苦労してるんです。もっと食べ、もっと食べて。
はい、あのジュース類ではどういうのが好きですかね。
ジュース、
はい、
100% 100% 100% 100%。何でもいいんです。
いや、私とね、あのミックスジュースを注文されたのが非常に私印象的だったんで、
うん、あのそうね、はい、だからバランス取れてね、はい、種類多い方もいいですよね。ね、一種類に偏るよりはね、よりはジュース、ジュースでもオレンジジュースだけとかね、そういうのミックスジュースの方がいいですね。
オレンジジュース注文するのかなと思ってたんですけど、あのミックスジュース注文するためだったんで、
まあ、あの時はたまたま好みで。
お酒は召し上がれ、
そうね、
おめきは召し上がりますよね。
いや、全然、うん、ないんですね、まだ飲んだことは。三三駆動ね、マネだけしたんです。
最初だったら
飲んでないんです。
あ、嫌いということじゃなくて体質的にということですか。
いや、それね、私の父は何本飲んでもね、言わんのですよね。2升3升飲んでも大丈夫だった、強かったですけどね。でも私は別にお酒をね、飲みたいという気持ちもなかったですけど、ね、誘われて、勧められてもね、こう一回飲むとね、歯止めが効かんでしょ、勧められた時にね。うん、逆に一回飲んだらもうなぜ飲まんって責められたら ね困りますよね。だから本当に必要だったら飲んでもいいんですけど、必要ないって思ってしまったんでね、若かりし頃。ね、それでも決めたらもうね、絶対飲まんっていうふうにね、押し通した方がね、 そういうね、あの遠赤の場合出てもね、進めてくれない ね、 ね、そこでワイワイ騒いでたらね、飲んだような顔してますから、ね、通用するんです。
先生、それはお酒を飲まないと縛られておりませんでしょうか。
縛られてないですね。ね、ちょっと税金を払ってないっていう一面があるんですけど、お祈りで貢献をしております。
あの大阪に幸太先生というお医者さんがいらっしゃって、でその先生はその断食療法とか、あるいはその朝食とかは愛と慈悲の行為だからって、朝食を勧めて、特に朝食とかは抜いた方がいい、だから代わりに青汁とか、ね、まあ、野菜中その麺みたいな方なん で、 で、まあ、私がその朝食のところまで抜いてて、そのまあ野菜ジュースだけ飲んでる形なんで、今日朝の6時にこんな豪勢な朝食を美味しくいただいたんですけども、こんないただいた の、 あの、まあ、いいやと思って今日は美味しくいただいたんですけど、別にその朝食に抜いた方がいいとか断食した方がいいとか、そういうのもやっぱとらわれっていうか、まあ、したければできる人はすればいいんでしょうけど、別にそういうとらわれる必要もないとか、もう朝食食べたけど美味しく食べれるなら食べればいいってこと
ですね。そうですね、あまりあの食べ過ぎるのもね、いいことはないかもしれないですけど ね、 ね、だから必要なものはね、感謝して美味しくいただくのはいいんですよね。逆にね、拒絶して断食にとらわれるのは間違いですよね。神様の、ね、恵みを愛を拒絶するんでしょ、ね、番組を下げてしまうんです、ね、だからありがとうございますでね、うん、素直にね、喜んで受けるのがいいんですよね。ただ自分の方からあれ食べたいこれ食べたいはね、ちょっと欲になってね、逆にそれも番組を下げるんですけど、ね、自然に与えてもらうものをね、感謝していただくのは番組上げる生き方なんですね。だから拒絶するよりはね、ありがとうございますって喜んで喜んでね、全部食べたらいいんじゃないですか、ね、必要なもんだけ選んでと、ね、いただけばいいですよね。断食はしない方がいいです。
あの前 の、 あのお話に誰かと言ってたんですけど、断食命をいただくということで、うん、それぞれで物を食べてるっていうことじゃなくて、断食になってるっていうような話をされたような、
うん、そうですね。ね、普通物を食べてるっていう感覚だからね、それをちょっと食べずにっていう意味で断食するんですよね、うん、でも神様は命を受けてるっていうんだったらね。